三原市議会だより、平成26、2014年11月1日、第38号をお届けします。お届けは、朗読録音グループ声の友です。録音図書判例。この図書の階層はレベル2まであります。録音図書判例、終わり。少し、あなたと議会を結ぶ、三原市議会だより第38号平成26、2014年11月1日表紙の写真西崎コミュニティセンター会場で三原市議会報告会が行われた様子です。前列に三原市議会議員さん数名が座っておられ、その前に町内の皆さんが座っておられて意見を述べておられる方が映っております。表紙終わり。三原市議会ホームページ http://www.city.mihara.hirosima.jp/sitegikai/表紙終わり。文豪の目次2ページ主な内容議会報告会3ページ補正予算審査4ページから13ページ一般質問19名の議員が質問14ページ常任委員会報告15ページ、9月定例会議決結果。15ページ、12月定例会日程。16ページ、我が町に望む夢。今後の目次終わり。第1回議会報告会を開催しました。三原市議会では市民の皆さんから議会並びに市政に関わる生の声を聞かせていただくため、初めての取り組みとして、議会報告会を7月28日から8月29日まで、市内中学校区単位に10会場で開催し、参加者は延べ348名でした。初めての開催であり、課題は多く残っていますが、市民の皆さんと直接対話できましたことは、議会改革の一歩と考えています。多くの市民の皆さんからいただきましたご意見は、議会が対応できるものは議会で、また、市政に関する意見、要望については、担当部署へ伝え、詳細については、後日、議会ホームページに掲載します。なお、市民の皆さんから回収しましたアンケートの結果も集計しましたので、今後の議会報告会に反映させていきます。開催内容。1、議会の仕組みについて。2、平成26年度予算の概要について。3、報告に対する質疑。4、意見交換。寄せられた意見とアンケートの一部を掲載しています。議会に対する意見について抜粋。問い。市長側と議会の議論がもっと活発に行われるべきだ。議会の傍聴が少ないのは魅力や迫力がないのが原因ではないか。答え。活発にするために6月議会から一般質問の方法を変更しました。具体的には、時間制限と回数制限が緩和されたことで、納得がいくまで質問や答弁が繰り返しできるようにしました。問い、議会報告会を行う目的をはっきりしてほしい。答え、議会基本条例を作り、開かれた議会にするために、議会報告会を開催することにしました。問い、 政務活動費は個人と会派のどちらに支払われているのか。答え、議員1人月額25,000円と定められていますが、三原市議会ではあくまでも会派へ交付する政務活動費ですので、議員個人が自由に使えるものではありません。問い、議会報告会では地元に関する議題があった方がよい。答え、来年度以降については市民の皆さんからいただいたご意見を参考に内容についても検討していきます。アンケート結果、参加者252名から回答をいただきました。回答率 72.4%。 4つのアンケート結果円グラフを読みます。議会だよりを読まれますか。毎回読んでいる 56%、 時々読んでいる 30%、 読んでいない 3%、 無回答 11%。 市民の皆さんに興味を持って読んでいただけるよう努力していきます。議会報告会を評価しますか。評価する 33%、 まあまあ評価する 37%、 あまり評価しない 8%、 評価しない 1%、 無回答 21%。 評価する、まあまあ評価するとの回答が 70% でした。第1回目としては高い数値だと思います。議会報告の内容について、分かりやすかった 52%、 分かりにくかった 8%、 どちらとも言えない 21%、 無回答 19%。 分かりやすかったという回答が 52% と約半数であり、今後内容についても再度検討していきたいと考えています。年代別参加者、30歳代 1%、 40歳代 5%、 50歳代 18%、 60歳代 37%、 70歳代 30%、 80歳代 8%、 未回答 1%。 20歳未満、20歳代90歳以上は 0%。 20から30代の参加者が少なく、関心の低さを痛感しました。参加しやすい曜日時間等も次回に反映させていきたいと考えています。平成26年9月定例会の概要。9月定例会は平成26年9月8日月曜から25日木曜までの18日間の日程で開催しました。今定例会では8億3738万9000円の補正予算をはじめ、15議案を審議し、それぞれ可決・認定するとともに、1件の人事案件に同意しました。ここでは、補正予算特別委員会での質疑の内容を紹介します。質疑の抜粋。補正予算特別委員会。総務費、中山間地域未来創造支援事業。問い、地域振興費200万円でどのような計画ができるのか具体的に説明されたい。答え、中山間地域の産業振興・雇用創出の取り組みが主目的であり、北部地域の施設間の連携と観光資源の組み合わせにより、観光交流人口の増加を図る計画とする。写真、補正予算審査の様子。写真説明終わり。ペアシティ三原西館耐震診断事業。問い、 今回の診断で耐震補強が必要とされた場合、どういった考えで臨むか。答え、市の持ち分は 58% なので、耐震化する場合の費用負担はこの割合になる。管理組合では、長期修繕計画に基づき、修繕積立金を積み立てており、もし不足する場合は、他の所有者と協議しながら検討していく。写真、ペアシティ三原西館、全景です。民生費、高坂町コミュニティホーム移転事業。問い、コミュニティホームとして使用する以外の学校施設はどうするのか。体育館を使用するのであれば、耐震性は大丈夫なのか。答え、以前幼稚園として活用していた校舎をコミュニティホームとして利用し、3階建てのもう一棟は地域と今後の活用について検討を行う。また体育館は新耐震の設計で建設されているので耐震性はある。写真、高坂町コミュニティホームの全景写真があります。衛生費、古紙等資源集団回収事業。問い、古紙類の再資源化を促進するが、市の回収はできないということで、古紙等資源集団回収奨励金額の引き上げが提案された。年3回以上集団回収しないと出ないのか。1kg 5円から7円に引き上げをいつから実施するのか。答え、年3回以上の実施が原則であるが、年に2回でも奨励金は交付している。1回については話があれば実情を聞いて運用は考えたい。引き上げは10月1日。商工費、三原城築城450年祭推進事業。問い、推進協議会への観光コーディネーターの関わり方と、歴史に興味を持っている若い力の利用について。答え、観光コーディネーターは観光協会の職員であり、参画をしていただきたいと考えている。また、推進協議会のもとに、部会等を設置する方向性であり、若い方にも参画してもらう。マスコットキャラクターおよびロゴマークの制作。問い、マスコットキャラクターおよびロゴマークの制作について。制作の前にターゲット・コンセプトが決まっているのか。答え、推進協議会の設置を予定しており、その中で検討しまとめたい。問い、政策においてはプロに任せた方が良いと思うがどうか。答え、一次審査の過程では市民、プロの方を含めて一般公募する。二次審査の過程でプロも入れて審査する。土木費、頑張る地域交付金事業。問い、1億5700万円はどこの道路新設改良に使うのか。この際、米山寺新入路の改良に充てられないか。答え、三原観光戦略プランにかかる観光資源に密接に関連する路線については、改良等の検討を行いたい。この度は継続して進めている市道西崎町80号線、本郷町小船木線、ほか9路線の改良を推進する。国民健康保険。問い、現在の国保基金が年度末には5億8300万円になる見込みだが、基金を使い市民要望である税引き下げを実施すべきではないか。答え、 年度末基金残高は5億4900万円の見込みだ。医療費増額等の財源不足に備えるためにもできるだけ基金は保有したい。議決の結果は15ページ及び三原市議会ホームページ内の議決結果をご参照ください。平成26年9月定例会一般質問、市政を問う。今定例会では9月10日11日に一般質問が行われ、19人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上一人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますので、ご覧ください。会議録の製本には議会終了後おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.city.mihara.hiroshima.jp から市議会から会議録検索。末則明議員、防災について問い。地元消防団と自主防災組織等と行政が合同で危険箇所、家の裏山などを点検し、住民に通知するとともに、その対策についても速やかに対応していくべきと考える。その対策の一つである小規模崩壊地復旧事業はどのような状況か。答え。人家裏山等の小規模な荒廃地を復旧し、のり面崩壊から市民の生命を守るためには、整備待ち箇所の事業を計画的かつ早期に実施することが必要である。市単独事業の来年度の制定に向けて、現在、諸課題の解決を図っている。問い。避難道路となる市道について、大雨が降ると落石や土砂が崩落して危険な箇所をどの程度把握しているか。答え。今後も引き続き地域住民との連携を深め、危険箇所の把握に努める。問い。8月6日に防災市会が発足している。自主防災組織の設立がなかなか進まない現状。防災意識の向上に防災市会の活用を考えてはどうか。答え。今後の自主防災組織の設立支援は、防災の専門的知識を有する防災市会との連携を図ることも検討する。問い。土砂災害の発生や集中豪雨で河川の氾濫が予測される場合など、屋外運動場や屋内運動場では危険が予想される。校舎2階以上に避難するように見直してはどうか。答え。異常な集中豪雨などにより、避難所である屋内運動場より、校舎の方が安全な場合が想定されるため、今後、校舎を避難所として活用する場合の課題及びその対応策など、教育委員会と協議を行う。写真、完成した小規模崩壊地復旧事業の様子。特殊詐欺について、問い。本年度7月末現在で14件、6614万9727円。昨年度に比べ件数は倍。被害総額は4倍以上に上昇している。 被害に遭われた方の半数近くがそのような詐欺があることの認識がなかった。被害防止策についてはどうか。答え。犯罪のない安全で安心な市民生活は誰もが望むところである。今後も警察庁をはじめ関係機関とより一層連携を密にし、特殊詐欺の根絶に取り組んでいく。浦義和議員、農業振興政策について。問い。本市においては集落農業法人化の推進を図っているが、次の3点について聞く。1、集落農業法人の現状について。答え。1、集落農業法人は現在33法人で、市内の農地 17% の約720ヘクタールが集積され、規模は 1.2 ヘクタールから50ヘクタールまであるが、平均すると構成員が24人で農地が28ヘクタールとなっている。問い2。集落農業法人の運営内容を検討しているか。答え。2。米の直接支払い交付金の減額と、県の試算では25ヘクタール規模の法人で、現在の米価で交付金が10アールあたり7500円となった場合、134万円の黒字。交付金がなくなった場合でも180万円の黒字である。問い3。農業法人の規模拡大と法人組合同士の合併を検討すべきと思うが、問う。答え3。広域的な集落法人は全国的にも例が少なく、集落法人同士の合併についても県内ではまだ例がないが、今後集落法人の規模拡大を積極的に進めていく。写真。農業用水利御郷ダムを上空から写しています。上水道並びに簡易水道事業について。問い1。全体事業の年度別計画について問う。また総事業費とその財源は。答え1。八幡地域の事業は25年度から28年度までの4カ年で、総事業費は16億8200万円で、区域地域は18年度から34年度までで、総事業費は61億8200万円である。財源には両地域とも国庫補助 40% で、残りの 60% は公営企業債、過疎債、簡易水道事業債を充当する。問い2。26年度末の八幡区議長の事業進捗状況は。答え2。26年度末で八幡地域は 47%、 区議地域は 35% となる予定である。問い3。八幡区議長の給水開始はいつか。答え3。八幡地域は29年度前半、区域地域は29年度後半には給水できるものと考える。問い4。各町の末端配管施設に伴う個人負担金について。答え4。排水管から家庭内まで引き込む給水管の標準的な工事費は、1メートルあたり1万5000円と試算している。内訳は材料費、掘削費、舗装の復旧費、発生土等の処分費、諸経費を加えたものである。柿竹子議員、防災対策について。問い。本市の山の土質、 植林等の状況把握について。答え、旧山頂は花崗岩が分布し、旧見晴らしエリアでは流紋岩、堆積岩が見られる。植生は赤松が主体で、杉、ヒノキ等の植林が確認できる。問い、本市の警戒区域の指定状況について。答え、本市は土石流、危険渓流512箇所、急傾斜地、崩壊危険箇所が1243箇所、合計1755箇所、警戒区域等の指定は392箇所、約 22% の指定率である。問い、バックビルディング形成による集中豪雨の避難勧告の考え方について。答え、予測困難なバックビルディング現象による集中豪雨の場合、避難勧告などの発令時期、方法、内容など検証が必要であり、状況に応じた勧告のあり方を検討する。問い、自主防災組織の現状、できていない地域の組織化について。答え、組織数105団体、組織率 46.8%、 エリアカバー率 64.7% であり、新規設立に向けて出前講座、地域防災リーダー養成講座、住民参加型訓練、自主防災組織育成研修会を開催する。写真、自主防災訓練の様子です。子ども・子育て支援について。問い、第2期幼稚園・保育所適正配置実施計画を出す時期について。答え、今年度中に示す。問い、私立保育所・幼稚園において認定子ども園方式の要望があるか。答え、考えていない、興味を持っている、国が詳細を示す中で検討したい。問い、企業内保育所の実態について。答え、病院内保育所が9箇所あり、254人が入所している。問い、養護連携型認定子ども園に勤務する全職員の公立学校共済組合加入は職場や手続きに混乱が生じないか。答え、職員に不安や混乱が生じないよう努める。問い、保育士等非常勤を含む処遇の改善、正規職員化の考え方について。答え、国および地方公共団体の職員との間に均衡を失しないよう努める。問い、放課後児童クラブの対象学年の実施の方向性について。答え、国が示している小学校全学年にという方向に沿っていきたい。伊藤克也議員、地域振興計画の諸問題について。問い、国では地方6団体の要請を受けて、地方交付税算定の見直しとして支所管内振興費の加算を実施することになる。合わせて来年度の予算編成で、地方創生事業により地域活性化に取り組むとある。市では地域の特性を取り入れた一層の地域振興施策の展開が求められるが、どのように捉えているか。答え、地域振興は大きな課題。少子高齢化等の影響が大きい中山間地域を管轄する支所管内の地域振興は重要。地域に応じた振興施策が必要で、県でも頑張る地域には積極的に支援する動きが見えるところである。各地域の力を入れたい分野には違いや特徴があり、それぞれの状況を把握し、その特性を伸ばす形で支援していくことが必要。 地方交付税の支所経費見直しの目的や町、人、仕事創生本部等の国の動向を踏まえ、今後の地域の特性を生かした地域振興策を検討する。問い、地域は深刻である。地方交付税算定の見直し額を地域振興施策の財源として確保すべきと思うが、再度お伺いする。答え、普通交付税が段階的に削減されるなど厳しい財政状況の中、予算を枠として確保することは難しい状況であるが、地域振興について各支所と連携し積極的に取り組んでいく。問い、中山間地域活性化計画策定に取り組んでいる。今後5年間の事業を推進するための事務所の確保についてどうするのか。答え、地域住民が集い協議する場の必要性は認識している。今ある施設の有効活用が望ましいと考えており、教育委員会と関係部局との連携の中で早期の解決に取り組む。小学校統合による 3PTA 合同の要望書について。問い、本郷地域の3小学校 PTA から提出されている南方小学校増改築に関する要望書について、いつ協議をされるのか。答え、現在 PTA からの要望内容を踏まえ基本設計中、工程表から見ると10月末完成の予定であり、9月下旬には基本設計案が仕上がる予定。10月初旬には PTA の方に案を示し、その後統合準備協議会にも説明したい。写真、統合予定の南方小学校です。加村博史議員。空き家対策について。問い、近年空き家が増え続けている。空き家発生の背景要因として、人口減少に伴う高齢化の進行や、核家族の増加、固定資産税が更地にしてしまうと6倍になるなどである。本市の空き家の状況、実態は。答え、住宅土地統計調査では、平成20年、住宅総数 45,600 戸に対し、空き家が7,280戸で、その内訳は賃貸用が3,130戸、売却用が190戸、別荘が450戸、使用目的のない空き家が3,510戸である。問い、放置空き家問題が拡大し、大きな社会問題になっている。他市では適正に管理するため条例を制定し、危険空き家の解体工事の一部を補助するなどの政策をとっているが、条例制定することにより管理不全の空き家を減らすことにつながると思うが、本市の取り組みは。答え、空き家対策は全国的にも大きな課題であり、空き家条例の制定を進めている市町村が増加している。国においても適切に管理されていない空き家等が、防犯、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、空き家等対策の推進に関する特別措置法案を秋の臨時国会に提出予定である。本市では国の法制化の動きを注視し、法案の成立後は早期に実態調査、計画策定を行い、空き家対策を推進する。写真、増え続ける放置空き家の様子です。本郷工業団地整備の取り組みについて。問い、周辺産業団地への企業立地動向や 国内景気の緩やかな回復基調を受け、本郷工業団地の整備が急がれている。企業誘致対策事業として、27年度より5年間で6億円の予算を見込んでいるが、インフラ整備などの事業計画は、答え、企業立地の状況が活発化している中、雇用機会の拡大、地域経済の活性化につなげるために、遅滞なく本郷工業団地の造成に着手できるよう、本市が受け持つこととなる上下水道などのインフラ整備のための費用の一部を、新市建設計画の変更案に追加計上した。今後も既存工業団地の完売に取り組むとともに、県と連携し、早期着工に向け整備手法の検討や整備にあたっての課題整理に取り組んでいく。その他の質問事項、防災教育について。田本英二議員、プール監視員について。問い、救急救命講習の内容の充実は必須だと考えているが、本市では今年度より消防職員が講師となり、各学校でプール開放前に行われる救急救命講習の派遣を取りやめたと聞いている。今年度から派遣が中止になった経緯、来年度以降の方向性について問う。答え、昨年までは消防署職員に講師を務めていただいていたが、プール開放を実施する学校も多く、実施時期が重なり、消防職員の派遣にかなり負担がかかっていた。今年度は日本赤十字社や医療機関にご協力いただき、医師などの医療専門家を招聘して実施した。来年度以降もこれらの機関と連携し、講習を継続して実施する。問い、的確に救命救出できる訓練を重ねた消防職員の講師派遣は、関係機関の派遣と同様とても重要である。また、いずれ消防職員が講師派遣業務から撤退するにしても、応急手当普及員を各学校に育成してはどうか。答え、来年度以降も医療機関を中心に実施をしつつも、消防職員の可能な範囲で講師依頼をすることにより、講習の充実を図っていく。また、教職員が応急手当普及員講習を受講しやすい環境を作り、指導員の育成を図っていきたいと考えている。コミュニティスクールについて。問い、教育基本法には学校、家庭、地域の3者がそれぞれの役割と責任を自覚し、お互いに協力すると明記されているが、本市として文部科学省が推奨するコミュニティスクール制度の導入は考えていないのか。答え、地域、保護者の皆さんをはじめ、多くの方々の知恵やお力をお借りして、学校を支援するシステムを作ることが重要と考えている。文部科学省が示すコミュニティスクール制度の導入については、今後の課題として捉えている。イラスト、文部科学省資料からコミュニティスクールのイメージのイラストがあります。山博道議員、長期総合計画基本構想について。問い、基本構想の次の基本計画を作るにあたって、子どもに関わることは子どもも市民と認識し、当事者として進めるべきだと考えるがどうか。答え、子どもの頃からまちづくりに対して関心を持つことにより、市民参加、市民共同の推進だけでなく、まちへの愛着にもつながるものであり、大変重要であると考えている。問い、教育委員会に、 保護者代表、子ども代表、有識者、教育に携わる者代表、市民代表等で、仮称、子ども子育て会議、学校教育部を設置すべきだと思うがどうか。答え、教育施設の決定や実施にあたって、子どもを教育する学校関係者や、教育を受ける側の子どもとその保護者など、できるだけ幅広い立場の方から意見を汲み取ることが大切である。子ども・子育て会議・学校教育部の設置は、貴重な意見であると認識をしている。教育委員会としては、学校の在り方として、当事者と共に推進する形を工夫することについて、各校長に提案する。教育施策の検討にあたり、必要に応じて子どもの思いや願いを汲み取るよう努めていく。写真、三原の町を上空から写しています。改正された特別支援教育について、問い、昨年9月に法改正された特別支援教育について、改正された内容と教育委員会の受け止めを尋ねる。答え、障害のある児童生徒は原則特別支援学校に就学するという仕組みを改め、1、本人・保護者に対して十分情報提供する。2、本人・保護者の意見を最大限尊重する。3、本人・保護者と教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的には市町村教育委員会が決定することが適当であるとなった。これまでも本人・保護者の意見を聞き取り、就学指導委員会で審議を行い、結果を保護者に知らせ、再度意思表明の機会を保障し、合意形成を行ってきたところであるが、この度の改正を受け、一層の指導・助言・援助に努め、本人・保護者の意見を尊重していく。正田洋一議員。長期総合計画基本構想の人口目標と競争戦略。問い、長期総合計画基本構想が議案提出されている。その中に、人口減少社会の進行とともに激化する都市間競争とある。私の考える地域活性化の定義とは、人口増もしくは人口減のスピードを抑えることであり、人口目標を設定すべきであると考える。また、数値目標は市長と市民のコミットメントである。次に、競争戦略視点について問う。今後策定される基本計画において、教育政策、福祉政策、定住促進策、企業誘致活動、観光政策等において、周辺都市の環境分析及び競争戦略の視点を加えていただきたいがどうか。一例だが、尾道市においてトライアスロン大会実施を検討していると聞く。競争戦略上、良いコンテンツは模倣されるのが戦略の常である。各種施策においても、競争戦略の視点を持ち、戦略立案を行わなければ有効な成果が出ない。また、本市の優位な施策は成長させ、拡大させていくことが必要で、その付近が行政として力点を置くかの判断基準となると思うがどうか。答え、基本構想では人口目標は明示していないが、指摘を踏まえ、基本計画には人口に対する数値目標を設定する。競争戦略については本市の強み弱みを把握した上で重点的な取り組みを整理する。また、今後、それぞれの施策においての個別計画策定にあたっても、 競争戦略という視点を持って取り組む。問い、競争戦略を司る組織設置の提案をしたい。現在、市政運営はトップダウン型でもボトムアップ型でもない。重要戦略は外部有識者に委ねられており、決定に責任を持つことがないことに違和感を持つ。そこで、市長直轄で部門を超えた市の戦略を司る組織を設置してはどうか。私はトップダウン型で次々と戦略に基づく施策を実行されることを望む。答え、行政でも民間でも組織目標を持ち戦術決定をすることに違いはない。市の現状を分析し、優位性を持った分野を戦略的に実施していくための組織体制について適切な姿を研究する。表、内部要因分析、外部環境分析の表です。内部要因分析、三原市の強み、人、物、金などの資源、風土、行政、パートナー、市民各種団体、NPO 等、三原市の弱み、人、物、金などの資源、風土、行政、パートナー、市民各種団体、NPO 等、外部環境分析、市民ニーズの増大、事業機会の拡大、三原市の強み、成長戦略、強みを生かし伸ばす戦略、三原市の弱み、改善戦略、弱みを克服し伸ばす戦略、外部環境分析、市民ニーズの減少、事業機会の縮小、三原市の強み、回避戦略、強みを伸ばし緩やかに縮小させる戦略、三原市の弱み、撤退戦略、経営資源を撤退させる戦略。自治体 SWOT SWOT 分析、出典総務省ホームページより。表終わり。村義雄議員、待ったなしの空き家対策について。問い、空き家対策は本市のみならず全国的にも大きな課題となっている。国も法制化に向け検討を進めているが、市内の一軒の空き家の事例から理事者の見解を求める。該当する空き家は住宅密集地にあり、屋根等の大半は崩落し、隣接する数軒に被害を与えている。被害の状況は外壁から雨水が室内に流れ込む状況にあるものの、空き家所有者は放置したままの状態が続いている。長期間にわたり進展はなく、今後とも解決の糸口が見出せない深刻な事例に対して、法律の制定を待たずして、例えば行政代執行等の実施はできないものか、見解を求める。答え、本事例のように長期間適正に維持管理されることなく放置され、今後も解決されることが困難と判断でき、また著しく保安上危険であり、倒壊等によって第三者に危害を及ぼしているような事案に対しては、建築基準法に基づく建築物の除去命令や行政代執行等の実施について検討していく。写真、危険住宅、平成23年当時の様子です。土砂災害防止に条例制定を。問い、この度発生した広島市の大規模土砂災害を教訓に、本市として土砂災害防止に向けた取り組みが必要である。土砂災害の発生する可能性のある危険箇所として急傾斜地等があるが、人工的に埋め立てを行う残土処分場も考えられる。 平成21年東広島市において2名の死傷者を出した建設残土の崩落事故は、県の許可を受ける必要のない小規模な残土処分場で発生。東広島市ではこの災害を契機に再発防止に向け、県の許可より厳しい独自の条例を制定している。本市も東広島市の取り組みを参考に、条例制定を行う考えはないか、理事者の見解を求める。答え、2000平方メートル未満の小規模な土砂埋め立てについても、この度広島市で発生した局地的なゲリラ豪雨による甚大な土石流崖崩れ被害に遭遇したことで、災害を防止し、市民生活の安全を確保するための規制が必要と考えており、来年度の施行に向けて条例の制定を進めていく。
杉義高議員、避難勧告発令が遅かったのでは。問い、8月6日、大雨警報が発表され、本市は災害警戒本部、並びに水防本部を設置された。午前7時50分に船木地区全域に、10時30分には無垢なし上区、無垢なし3区に避難勧告が発令となり、自主避難された。家屋、農業施設、護岸に多大な被害が発生したが、幸い人傷がなかったことが救いであった。発令はいつ、誰が、どの時点でするのかを問う。答え、人的被害の可能性が高まり、避難勧告の発令が必要と判断された場合、災害警戒本部を災害対策本部へ移行し、本部長である市長が発令することになっている。特別警戒水位を定めていない河川は、現場パトロール等において、氾濫の恐れがあると判断された時点で発令する。今後は今回の災害を教訓とし、基準の設定、パトロール体制の整備、本部機能の強化を検討する。また、避難時間を見込んだ適切な時間に避難勧告を発令する。増水した無垢なし川の写真があります。米の価格下落への対応は、問い、本年三米は天候不順が原因で一旦あたりの収穫量が減ると予想される。仮渡しの価格が昨年より 20% 近く下落した価格となり、危機感を持っている。本市は農業組合法人育成に力を入れているが、稲作を主とした経営が成り立たなくなる組織が出てくる。農業振興ビジョンの見直しと米の価格下落についてどのように対応するのかを問う。答え、次世代に引き継ぐことのできる持続可能な農業の確立を目指し、平成21年3月に農業振興ビジョンを策定した。国の新たな農業、農村政策や米価下落への対応を踏まえ、必要なビジョンの見直しと各施策を検討する。主食用米の需給動向を注視しつつ、県や農協と連携しながら生産コストの縮減による収益性向上に加え、新規需要米の取り組みによる水田の有効活用、並びに収益性の高い園芸作物の導入で経営力の向上を図る。井岡紀之議員、教育問題について。1、学力の現状と対策について。問い、本市の子どもたちの学力の現状をどのように捉え、どのような対策を進めるのか。答え、全国学力学習状況調査で、すべての教科の平均は、小学校は県平均より 0.4 低く、全国7位の県と ほぼ同じ正答率だ。中学校は県平均より 0.6 低く、全国24位と同程度だ。一方、広島県基礎・基本定着状況調査は、小中学校ともすべての教科で県平均を上回っている。また、正答率 30% 未満の児童・生徒の割合は、すべての教科で県の割合より低い結果だ。2つの調査結果から、基礎的・基本的な知識や技能は、おおむね定着しているが、中学校は今後計画的に改善していく必要がある。思考力や表現力を高めるため、書くことに重点を置いた授業改善を徹底したい。2. 道徳教育について。問い。小学校5年生を対象とした集団宿泊体験の実施状況と、実施後の子どもたちの変化について伺う。答え。3泊4日の宿泊体験活動について、今年度は22校中8校が実施し、平成27年度は14校が実施予定だ。今後は開催場所の確保や複数校での合同実施等、積極的に取り組み、28年度には小学校全校で実施することを目指す。実施後の子どもの変化は、児童アンケートの結果、相手の立場に立って考える、自分と違う意見や考えを受け入れる、など実施前より肯定的な回答であった。保護者についても、体験活動を通じて子どもが成長したと思う、と肯定的であった。問い。11月に実施される道徳の地域公開について、狙いとこれまでの取り組み、実施内容について伺う。答え。狙いは、子どもたちが適切な道徳性を高め、実際に行動する力をつけることであり、学校、家庭、地域が協力していくことが不可欠と捉えている。5月と8月に、道徳教育推進教師を集めた協議会を開催し、教育内容の充実を図った。また、8月に全教員を対象とした教育講演会を実施した。地域公開には、子どもたちが自他を愛する心を培い、地域社会の一員として自覚を持てるような取り組みをする。宿泊体験活動の様子を写した写真があります。寺田元子議員。豪雨土砂災害を教訓に防災強化を。問い。1. 本市の土砂災害危険箇所は1755箇所あり、その中で警戒区域に指定されているのは392箇所で、指定率は 22.3% と極めて低い。全国で最低レベルの現状は一刻の猶予もならない事態ではないか。問い1の答え。警戒区域指定が最低レベルについては憂慮すべき事態だと認識している。基礎調査のスピードを2倍から3倍のアップを図るよう県に強く要望したい。問い2。ハード事業でも対策が遅れており、511箇所の工事が必要だ。国、県へ強く予算の増額を求めるべきではないか。問い2の答え。危険箇所の整備の遅れについては、優先順位をつけ、地域防災拠点及び大規模避難所を有する箇所を集中的に整備していく。県の投資が低くなっていることを憂慮しており、一つの大きな課題だと考えている。問い3。市単独小規模復旧事業を創設し、現在の県補助事業の採択待ちを解消するとともに、条件をさらに緩和し、被災者が使いやすい制度にすべきではないか。問い3の答え。 来年度から市の単独復旧事業を始める。まず県費補助事業の採択基準に合った35箇所の整備を図っていきたい。問4、災害の種別ごとに緊急避難場所を指定し、一目でわかる表示にすべきではないか。問4の答え、避難時に市民が混乱しないよう災害別利用条件が確認できる表示を検討する。休憩斜地崩壊対策工事中野町の写真が載っています。市庁舎は耐震補強すべき。問い、私が実施した市庁舎市民アンケートでは回答数261名中、耐震補強が 76.3%、 建て替えが 9.9% だった。借金を増やしてまで建て替えは必要ないなど200人の意見が寄せられた。また県内在住の工学博士に診断結果を分析してもらったところ、耐震改修後60年使えると太鼓判を押された。市長は耐震改修実施の決断をすべきではないか。答え、耐震診断結果が非常に悪く、庁舎検討委員会でも建て替えが望ましいとの結論に至っており、庁舎の分散や危機管理などを整理し、合併特例債の期限など兼ね合わせて建て替えの判断に至った。重正時議員、人口減少少子化対策について。問い、結婚出産子育てを阻害する要因として若者の非正規雇用化による雇用の不安定化や収入の低さ、未婚化や晩婚、晩産化の傾向がある。本市の実態と要因は。答え、本市においても0歳から15歳までの年少人口は平成21年と26年の対比で695人の減少。少子化の背景として妊娠・出産の高齢化や晩婚化、未婚率の上昇による出生数の低下、仕事と子育ての両立の負担感の増大、就労や住宅事情などを理由とした若い世代の転出超過による減少が考えられる。現在策定中の子ども・子育て支援事業計画においてニーズに沿った支援策を的確に定め、積極的に展開していきたい。問い、婚活事業への支援の実態と成果は。答え、大きく分けて2事業あり、年3回の婚活イベントの主催事業と企業団体が開催する婚活イベントへの補助金を交付する巡り合い応援隊支援事業がある。昨年度は3回の主催事業で男女合わせて延べ147名が参加、28組のカップルが成立。巡り合い応援隊支援事業では5団体のイベントに支援を行い、延べ91人が参加、9組のカップルが成立した。今後もより若者が参加しやすいよう趣向を凝らし、企業団体にも協力を依頼する。子育て支援や相談の場を拡充。問い、子育て広場や一時保育への対応と現状は。答え、子育て広場へは昨年度107講座に4400人が参加、地域子育て支援拠点は10カ所に設置、利用者は22,876人、子育て支援サロンはサンシープラザで週2回実施し5,303人、子育て応援相談件数は113件、また保護者の育児負担軽減のための一時預かりを8カ所で実施し8,755人が利用、休日保育は1カ所で208人、病児・病後児保育は4カ所で実施しており711人の利用があった。今後も 子育て支援と相談の場の充実に努め、親子の交流や仲間づくりを引き続き推進する。子育て支援サロンの写真があります。田平智春議員。減災のための砂防ダムの管理は。問い。8月20日、広島市の土砂災害で甚大な被害が出たが、本市で忘れてならないのが、1967、昭和42年に発生した土砂災害である。旧市内で20人が亡くなり、家屋にも多くの被害が生じた。現在、市内の砂防ダムの多くが土砂で満杯の状態であるが、管理はどのように行われているか。本市に土砂災害危険箇所は何箇所か。また、今後の建設予定はどのようになっているか。答え。砂防堰堤の機能は、流域から流れ出てくる土砂を貯めて、過小勾配を緩和し、下流への土砂流出を抑制することであり、基本的には計画された過小勾配になるまで、つまり砂防堰堤の水通し部の高さまでは、土砂の撤去は行わない。しかし、放置しておけば、次の豪雨で災害の恐れがあるものについては、土石流を補足するポケットの確保を目的に、土砂撤去を検討することになっている。問い、今回のような災害が発生した場合、どのように安全を担保するのか。答え、想定を超える状態について、専門家の意見も多々あるので、答弁は控えさせていただく。小学校の制服化は、教育的、経済的に問題があるのでは。問い、市内の小学校で、私服登校から制服に切り替えようとする学校がある。子どもの貧困率が 15.7% の状態で、保護者の負担が大きくなる。また、教育的には、個性を尊重すると言いながら、個性を奪うのではないか。答え、制服にすることは、連帯や協調性を育むことになるなどの教育的効果があることを、保護者と時間をかけて意見交換や協議を行い、理解を得て導入したと認識している。制服化によって、協調性、連帯感を高めるためには、学校でそれにふさわしい指導、教育というのを行っている。この制服化によって、より高める効果があるということで、今までの私服では、決してそれらが測れなかったということではない。問い、答弁は必要ないが、従来の私服において同じ教育内容、教育効果であったというなら、あえて制服にする必要はないのではないか。男子生徒、女子生徒2人が私服を着て笑顔でおにぎりを頬張っているイラストがあります。中重信夫議員。防災について。問い、大災害に対して公助の充実、市民意識の向上について問う。1. 自主防災組織率と今後の課題は。問い1の答え。自主防災組織は105団体。組織率 46.8%。課題は、市街地での未組織の町内会、自治会に対し、設立促進と既存自主防災組織の育成支援と考える。問い2。避難所の入り口の名板に災害利用条件の明記が必要。問い2の答え。すべての避難所の表示板に土砂、高潮、洪水、津波のすべての災害別利用条件が明記していないので検討する。問い3。避難所に災害情報等の入手のため、テレビ、ラジオの配備が必要。問い3の答え。学校備品のテレビの配備を考え、教育委員会と協議する。 問い4。災害時の備蓄品の計画的な設置状況は？問い4の答え。今年度も拠点避難所である小中学校へのアルファ化米、ビスケット、毛布の備蓄及び小学校20カ所に防災倉庫を設置する。新たに携帯用簡易トイレを加えたい。問い5。職員の防災意識向上について。問い5の答え。担当職員による災害図上訓練への参加、消防との合同訓練など実施し、また他の職員も全国瞬時警報システム等を受信した際の行動訓練に参加している。職場における安全管理を徹底し、災害対応能力、危機管理意識の向上に努める。防災教育について。問い。一昨年、小中学校の防災教育の取り組みが必要とお願いした。1。防災教育の定着度や課題は？問い1の答え。学校により温度差がある。第二中学校のように生徒が職員や地域と取り組む中で主体性を培うことが大切であり、全校に広げる必要がある。問い2。教育委員会の指導・支援体制は？問い2の答え。実践的な防災教育の取り組みを研究・実施する指定校方式を来年度から取り入れる。問い3。先生への指導は？問い3の答え。地震防災マニュアルを各学校で作成し、校内研修を実施。今後は県が開催する学校安全指導者養成講習会へ積極的に参加させる。市でも独自で研究会を検討する。広島の災害に三原消防出動の写真があります。生田中七議員。学校適正配置問題について。問い。本郷地域の小学校統合は、船木、北方、南方の3小学校を南方小学校に統合することで、受け入れのために2年間の計画で南方小学校に増築計画が進められている。1。この計画に対し、北方小学校と船木小学校を船木小学校に統合し、早期に複式学級の解消を願う2004名の署名を添えて、市長及び市議会議長に陳情書が提出された。その理由は、3校統合に2年間は長すぎる。数億円の税金を投入する必要はない。位置が南に偏っていて変則である。将来、小中一貫教育等を展望した場合、狭隘な場所への投資は無駄である。船木小学校の統合は財政負担はいらない。よって地域で十分に話し合われて合意形成が得られることを強く求めるものである。問い1の答え。学校適正配置実施計画策定以前から、将来の本郷地域の教育環境の在り方を含めて意見交換を行い、それを踏まえて、25年11月から船木、北方、南方の3校統合案で、保護者、本郷地域審議会委員、町内会長、連合会役員、地域住民等を対象に、本年3月までに15回の説明会を行って決定したものであり、統合時期についても一定の理解を得られたと認識している。本年6月3日、学校、保護者、地域の代表者で構成する本郷地域統合準備協議会を設置し、校名の公募、通学路や児童の交流事業の計画等を協議し、28年4月の統合に向けて、6月定例市議会で増改築の設計費が議決され、現在業務を進めている。陳情の2004名の署名に対しては重く受け止め、 統合校の学校づくりの具体的な姿を説明する中で理解を得られるよう努める。問2、本市は小中連携教育で対応する考えであるが、この連携教育は一般的に理解しがたい。この際、小中一貫教育に改めるべきと考えるが。問2の答え、本市は小学校と中学校が連携して学校教育の充実を図る計画である。小中学校一貫教育については国の動向を見ながら対応する。南方小学校の写真があります。隅田誠議員。中心市街地の構想は、問い、瀬戸内元気都市三原という将来像を示した三原市長期総合計画の基本構想が提案された。中心市街地が元気都市の核になるものと期待をするが、現状では今一つ盛り上がりが感じられない。その要因は中心市街地の将来像が示されていないことだと思う。そのため地域の方や関係する皆さんも取り組みが難しい状況だと感じる。現在検討を進めている東館跡地の活用、庁舎整備についても周辺地域の構想が先に必要で、順序が逆になっている。新幹線が停車する駅やそのすぐ目の前にある港、さらに浮城という貴重な文化史跡のそれぞれが輝くように、一体的に三原の顔となる中心市街地の構想が必要だと思うが、市長の考えを問う。答え、平成21年から着手している中心市街地活性化基本計画の策定については、三原商工会議所を中心とする中心市街地活性化協議会と連携し、26年度内の策定に向け取り組んでいる。中心市街地のあるべき姿としては、多様なサービスを受けることができる場所、人が集まり文化やにぎわいを作る場所、市民や来街者に町の元気さ、魅力を発信する場所など、中心市街地が持つ強み、資源を生かしたにぎわいある町の顔として創造するとともに、持続可能な誰もが暮らしやすいコンパクトシティを前提とした街づくりを行う必要があると考えている。今後、駅前東館跡地の活用についても、街づくり戦略検討会議の提案をもとに、年内に方向性を決定する予定であり、中心市街地で実施する他の事業も含め、中心市街地の活性化と持続可能な街づくりに取り組みたいと考えている。その他の質問事項。庁舎整備について。現在地以外を検討しないことについて。スイーツカフェの街、三原について。駅前整備のイメージ。駅前東館跡地整備基本計画。平成24年3月からの図があります。安藤志保議員。自然エネルギーの推進について。問い、農林水産業、中山間地域活性化を目的とした太陽光発電、家畜の排泄物によるバイオマス発電、マイクロ水力発電など地域の未利用資源の活用を考え、農山漁村再生可能エネルギー法の基本計画策定に取り組むべきではないか。中山間地域の各活性化計画に森林資源の活用が挙げられており、三原市全体として森林資源の熱利用需給調査が必要ではないか。自然エネルギーは災害対策も含め町内横断的課題であり、専門部署を設けるべきではないか。答え、基本計画の策定について、先進地や国及び県の情報を得ながら調査研究を進める。 森林資源は本市では干ばつ面積が小さく採算が合わない。早期推進は難しいが、他市の情報を収集し研究する。今後の組織体制については、自然エネルギー導入の国の動向を注視しつつ、県と連携しながら必要に応じて組織的な対応を検討する。問い、森林資源の活用は小規模でも実施可能だ。薪ボイラーの導入が可能な施設が三原市内にあるか、どれくらいの燃料で賄えるか、その供給が可能かと調査できないか。答え、調査することを検討するが実現性は低い。システム構築には市民の機運醸成が必要。今後の研究課題とする。イラスト、森林資源の活用で山も人も元気に、と木がたくさん生えている山があり、トラックで木を運び出し、薪ボイラー、薪ストーブの絵もあります。地産地消と書いてありますが、この消は焼ける消です。事業レビューについて。問い、事業レビューおよび仕分け結果は行財政改革にどう反映されるのか、職員の意識改革をどう促すか。答え、効果が期待できないと判定される事業は、内容を精査の上、最終的に市長が判断し、予算案等に反映する。職員の意識改革は、事業レビューの準備段階でも見られる。指摘事項を類似課題の他事業へも反映する。問い、事業をやめる判断をする過程においては、市民への説明や合意を得る機会を設けるのか。答え、事業の休止または廃止は、改めて市として市民生活への影響や代替手段の必要性等々、総合的に検討し判断する。問い、事業仕分け、レビューを今後も続けるか。答え、今回74施策中、10施策を行う。結果の反映を見て、次年度以降の取り組みを判断する。小玉慶三議員、砂防、地産園庭の安全対策について。問い、三原市管内には、土砂災害を未然に防ぐ設備として、砂防石堤86箇所、地産園庭540箇所がある。土砂の堆積状況はどのような状態か。答え、砂防園庭の堆積度については、砂防園庭の機能が、土砂を貯めて過小勾配を緩和することであり、基本的には計画された過小勾配になるまでは、土砂撤去は行わないことになっている。ただし、放置すれば今後の豪雨等で災害が発生する恐れがあるものについては、土石流を補足するポケット機能の確保を目的に、土砂撤去を検討する場合があるが、現時点では砂防園庭の土砂撤去は必要ないことを確認している。地産園庭については、平成21年度および22年度に土砂等の堆積状況について県下一斉の点検を実施しており、それ以降は地元町内会や関係者からの連絡を受け、個別に調査等を実施している。AED の適正配置について。問い、AED、自動体外式除細動器の適正配置について、厚生労働省からガイドラインが発表された。効果的・効率的設置にあたって考慮すべき点について、島嶼部及び山間部などの遠隔地、過疎地、山岳地域など、救急隊や医療の提供まで時間を要する場所とある。いち早く AED により除細動を実施することは極めて重要であると考えるが、こうした地域への配置についての考えはどうか。答え、本市では突然心停止を起こした場合などに 救急車が到着するまでの間に救命措置を講じるため、平成18年度から市が保有する施設へ AED を順次設置し、25年度では97台設置している。本市においては市街地だけでなく山間部及び島嶼部においても AED は一定の充足はしている状況にあると考えているが、今後とも市民救護体制の充実と市民救命率の向上を図ることを目的に、救命講習や AED の貸し出し等を実施する。また、公共施設への配置については、改めて精査し、必要な場合は、さらなる配置を進めていく。消火器と併設される AED の写真があります。常任委員会報告。主な質疑と結果。財務委員会。議第81号。財産の処分について。要旨。三原市議会の議決に付すべき契約、及び財産の取得、または処分に関する条例第3条の規定により、不動産価格の変動のため、小泉町玉木地区住宅団地の処分価格を見直すもの。問い。分譲地の処分価格の設定は。答え。財産の処分価格は、不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて設定している。価格設定に際しては、団地の中に標準地を定めた上で、それぞれの区画に対して、宅地に接している道路の条件、日当たりなどの環境条件、宅地の大きさ等により評価点をつけ、その点数を標準地の平米あたりの単価にかけることにより、販売単価を設定している。問い。市単独による価格設定の可能性は。答え。財産の処分に関しては、地方自治法により、適正な価格での売却が義務付けられている。今のところ、不動産鑑定に基づく価格を適正価格と解釈しており、半年に一度、不動産鑑定を実施し、その結果を速やかに販売価格に反映させることで、適正な価格での販売としている。問い。分譲地の販売を促進するための施策は？答え。今年の6月から、今後3年間の予定で、三原西部住宅団地、あやめが丘において民間のノウハウを活用した販売施策を実施している。この事業の成果を検証し、他の分譲地への波及、または活用等について研究・検討をし、できるだけ早く売却が完了するよう努力していきたい。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。経済建設委員会、議第88号。三原市三郷ダム及び灌漑用水条例制定について。要旨。県営灌漑排水事業によって造成された三郷ダム及び灌漑排水施設の譲り受けに伴い、三郷ダム及び灌漑用水の管理、並びに使用量に関する事項等を定めるもの。問い。灌漑用水の使用量徴収について、使用水量の計測や使用量の請求はどのような仕組みで行われるのか。答え。三郷ダムから各受益者のため池の下まで道路の中に通しているパイプラインで水を流している。そこにメーターを設置し、バルブを開くとメーターが動く仕組みになっており、年度の最初と最後に使用水量を計測して使用量を算出している。また、使用量の請求については、総水量分をため池を使用している水利組合の代表者に請求し、各個人への負担配分については、水利組合で決めることになっている。問い。 三郷地区灌漑排水事業区域のうち、灌漑排水施設の未整備箇所における工事の施行について、今後は市単独で行うことになるのか。答え、最後まで県の事業で施行し、市は今まで通り負担金を出すが、施行が終了したら市で譲与を受けて管理する。問い、灌漑用水の使用期間と消防活動のための目的外使用の可否について。答え、水利権の関係で使用期間は4月16日から10月末までとなっている。また、目的外使用については、灌漑用水は河川法に基づき、使用目的が定められており、消防水利としての使用は今のところできないことになっているが、消防活動における緊急時の使用等について検討したい。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。厚生文教委員会議第82号三原市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例制定について議第83号三原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例制定について他4件要旨子ども・子育て関連三法が平成27年4月1日に施行されることに伴い条例を整備するもの82号市長が給付費の支給にかかる施設として確認する教育・保育施設及び地域型保育事業の運営基準を定めるもの83号地域型保育事業である家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育所のそれぞれの事業の認可基準となる設備及び運営に関する基準を定めるもの。問い、子ども・子育て支援制度に基づき、私立の幼稚園・保育所がどのくらい認定子ども園かについて検討されているのか、また市としてどのような方針を持っているのか。答え、私立については、現在国から運営費の算定基準となる公定価格が示されていないため、検討中である事業者が多いが、市としては国の方向性に沿って子ども園化に向けて進めていく。問い、本市において、小規模保育事業に企業等が参入する場合、2階以上の一室に開設される施設の屋外の避難階段等安全面について、今後条例をさらに補強するのか。答え、2階以上に施設が作られた場合、国が定めた児童福祉施設の設備運営基準というものがすでにあり、今後認可する施設があれば、この設備運営基準にも基づき、監督・指導監査をしていく。議第82・83号については、規律採決の結果、賛成多数をもって、また議第84号ほか3件については、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。平成26年9月、定例会議決結果。賛否が分かれたもの。要、議案番号、件名、議決結果の順に読みます。議長は採決に加わりません。議第80号、三原市長期総合計画基本構想の策定について、原案可決。賛成26人。反対1人。議第82号。三原市特定教育、保育施設、及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める 条例制定について、原案可決、賛成25人、反対2人。議第83号、三原市家庭的保育事業等の設備、及び運営に関する基準を定める条例制定について、原案可決、賛成25人、反対2人。同第4号、三原市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて、同意、賛成24人、反対1人、退席2人。表終わり。全員賛成のもの。表、議案番号、件名、議決結果の順に読みます。議第75号、平成26年度三原市一般会計補正予算第2号、原案可決。議第76号、平成26年度三原市公共下水道事業特別会計補正予算第1号、原案可決。議第77号、平成26年度三原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算第1号、原案可決。議第78号、平成26年度三原市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、原案可決。議第79号、平成26年度三原市介護保険特別会計補正予算第1号、原案可決。議第81号、財産の処分について、原案可決。議第84号、三原市乳幼児等医療費支給条例の一部改正について、原案可決。議第85号、三原市福祉事務所設置条例第一部改正について、原案可決。議第86号、厚生衛生組合規約の変更について、原案可決。議第87号、三原市芸術文化センターの指定管理者の指定について、原案可決。議第88号、三原市御郷ダム及び灌漑用水条例制定について、原案可決。議第89号、平成25年度三原市水道事業会計決算の認定について、認定。閉会中の継続審査について、原案可決。表終わり。議第89号について、谷杉議員は監査委員のため自主的に退席した。平成26年12月定例会、開催予定。平成26年9月25日現在。表。日時、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。12月5日金曜、10時から、本会議開会。9日火曜、10時から、本会議一般質問。10日水曜10時から本会議一般質問。11日木曜10時から本会議一般質問予備日。12日金曜10時から常任委員会総務財務委員会。15日月曜10時から常任委員会厚生文教委員会。16日火曜10時から常任委員会経済建設委員会。17日水曜、補正予算特別委員会。19日金曜、14時から本会議、閉会。表終わり。編集委員のつぶやき。紅葉の季節が参りました。今年は天候不順だったので、どんな風景を見せてくれるか気になるところです。最近の気象は 大雨、地震、台風、高温、火山噴火などで身の回りに危機感が漂っています。一方で人口減少と高齢社会の到来で地域の活力が衰え、生活に不安を覚えます。このような社会はみんなで支え合って生きていく手段が必要で、地域で話し合って自主防災的な組織づくりが求められます。力田忠七、広報特別委員。力田忠七、寺田素子、平本英二、正田洋一、萩由美子、高木武子、七川義明。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、サンシープラザ、中央公民館、各地の小店でも配布しております。市議会、広報特別委員会、三原市港町 3-5-1、電話 676137、ファックス 634545。三原町に望む夢、三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第19回。三原市立中野町小学校6年、村上愛理。自慢の中野町小学校。私が通っている中野町小学校には自慢がたくさんあります。一つ目は、あ、軽く。い、つでも。さ、きに、つ、ながる。明るく、いつでも先につながるという目標を立てている挨拶です。友達、先生、地域の人など、いろいろな人に挨拶をしています。登下校中でも、すれ違う一人一人に、こんにちは、おはようございますと挨拶を心がけています。挨拶をすると、した方もされた方も気持ちが良くなり、今日も頑張るぞ、という気持ちになります。二つ目は、三愛です。三愛とは、学び愛、思い愛、高め愛です。学び愛は、みんなで協力して勉強すること。思い愛は、それぞれが相手のことを考えて行動すること。高め合いは、いろいろな意見を出し合って勉強することです。三つ目は、全校音楽です。11月にある学習発表会などの大きな場で、4月から全校で一生懸命練習した歌声を体育館に響かせます。1年生から3年生までは、高音部を歌います。4年生から6年生までの半分の人は、低音部を。別の半分の人は高音部を歌います。今まで6年間、いろいろな曲に挑戦してきましたが、今練習している曲が一番難しいです。高音を低音が追いかけたり、低音が高音を追いかけたりする部分や、音程が取りにくい部分があったりする曲です。発表会までにうまく歌えるように頑張っていきたいです。4つ目は、児童会が考えた行事がたくさんあることです。大縄大会やドッジボール大会などです。ドッジボール大会は、低、中、高学年の3つに分かれて行い、1位から4位を決めます。他にも、力を合わせて応援すれば賞がもらえます。中野町小学校の自慢は他にもたくさんあります。これからも、もっともっと中野町小学校の自慢が増えるようにしたいです。大勢の児童が講堂に集まり、手を力いっぱい差し上げて元気な写真があります。三原市立北方小学校6年、川上美咲。北方小学校の伝統を大切に。おはようございます。北方小学校は大きな声で毎朝挨拶が自慢の全校31人の学校です。私たちは休憩時間には一輪車に乗ったりサッカーをしたりして他の学年とも一緒に遊んでいます。 北方小学校には伝統ある活動がたくさんあります。その中の一つは森林学習です。学校の近くにある梨葉城跡で地域の人に教えてもらいながら植林をしたり、桜の木に肥料をやったりしています。その近くには様々な野鳥がおり、ジョウビタキやキセキレイなど10種類以上の鳥を双眼鏡で観察しました。二つ目は国際交流や地域交流会を開いていることです。毎年1月に外国の方を北方小学校に招き、その国の生活や食べ物などを紹介していただきます。ロシアの方から、濡れた髪で外に出ると髪が凍るよと聞いて驚きました。午後からは読み語りや習字などをいつも教えてくださる地域の方をお招きして地域交流会を開きます。地域の方とお餅をついたりクイズをしたり昔の遊びをしたりします。外国からのお客様も一緒なので楽しくなります。最後に私たち高学年がお茶を出したり感謝の気持ちを伝えたりすると地域の方はとても喜んでくださいます。また3年生以上で練習している梨葉清流太鼓もあります。大きな声を出し音を響かせ力強い演奏を目指して頑張っています。このような北方小学校ですが来年が最後の年になります。142年の歴史を閉じるのは悲しいけれど、私はこれからも伝統ある活動を楽しむとともに、この学校での思い出を大切にしようと思っています。校庭で児童が両手を空に向かって差し伸べ、元気いっぱいの写真が載っています。以上で、三原市議会だより、2014年11月、第38号を終わります。朗読は朗読録音グループ恋の友でした。